それでは早速ですけれども、聖書のお言葉、先ほど皆様と一緒に聖書朗読をいたしました詩編の第90編、最初に10節から12節までを拝読いたします。今日のテーマは自分の日を正しく数える。自分の日を正しく数える、この御言葉を取り上げてテーマとさせていただきます。詩編の第90の10節から12節でございます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは労苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。12節だけをよろしければ皆さんとご一緒に読んでみましょう。3、はい。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。アーメン。一言祈ります。天のお父様、御言葉を感謝いたします。ご聖霊が御言葉を豊かに祝福し、お一人お一人の心に届きますようにお働きください。そのために御言葉を取り継ぐこの者を整え清めてくださるようにお願いいたします。すべてを委ね、主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。この言葉は今から約3500年ほど前のモーセの言葉でございます。自分の日というのは直接的には自分の生涯に残されている日のことでございます。自分の生涯に残されている日を私たちはどれぐらいか分かりません。しかし概数あるいは目安としてだいたいどれほどなのかわかると思います。その一つの方法は、日本人の場合、日本人の平均寿命から今の自分の年齢を差し引く方法です。日本人の男性の平均寿命は81歳でございます。私の場合、5年が残されております。その5年に365日をかけますと、私は平均寿命まで1825日になります。これが私の目安の自分の日です。30歳の男性の方である場合、平均寿命まで51年ございます。その51年に365日をかけますと、18,615日、30歳の男性の方であれば概数として残っております。ある方はゼロ、残っていない。ある方はマイナスです。
と言われる方いらっしゃると思います。しかしたくさん残っていてもゼロであってもマイナスであっても死というものは全ての人に訪れます。しかも いつ訪れるか分かりません。ですから私たちは自分の日を正しく数えて知恵を得て賢く生きる必要があると思います。東京オリンピックの関係者の方々は自分の日を数えていらっしゃるんじゃないかと思います。そうしてなすべきことをしないといけないと思っていらっしゃると思います。私たちは自分の日を数えないならどんな生き方をするでしょうか。受験を控えておられる方は受験までの日にちを数えていらっしゃると思います。そしてそれを数えたら私は今何をなすべきかを考えられるはずです。自分にとって大切なものが前に控えておられる方は結婚であっても何であっても自分の日を数えていらっしゃるはずだと思います。私たちは神様の恵みで新しい年を迎えることができました。ほとんどの方が今年充実した悔いのない一年を送りたいと願っていらっしゃると思います。そうであるなら私たちは自分の日を正しく数えて知恵を得て賢く生きる必要があると思うわけです。今日は自分の日を数字的にただ数えるということではなく賢く知恵深く生きるためにはどういうことが必要なのか、今日の90編から4つのことを見たいと思うわけです。まず大事なことは自分の拠り所を確かにするということでございます。90編の1節、神の人モーセの祈り、主よ、あなたは世々に渡って私たちの住まいです。あなたは世々に渡って私たちの住まいですと言っております。住まいというのは拠り所のことでございます。モーセは神様を絶対的な拠り所として生きていたのでこのことを告白したと思われます。彼の拠り所は神様の御言葉であったわけです。私たちは皆何かを拠り所として生きていると思います。何を頼りに何を拠り所として私たちは生きているでしょうか。人生何が起こるか、またいつ起こるかわからないんです。思いがけないことが起こっても、いや死というものが自分に迫ってきても、私たちは絶対的な拠り所を自分のものとしているのであれば、平安を持ってそれを受け入れていくことができるのではないかと思うわけです。イエス・キリスト様は人生の確かな拠り所は何かを教えるために賢い人と愚かな人の例え話をされました。クリスチャンの方はご存知と思います。賢い人は岩の上に自分の家を建てました。 愚かな人は砂の上に自分の家を建てました。やがて雨が降り洪水が押し寄せてきました。岩の上に自分の家を建てた人は自分の家は立ち続けましたが、砂の上に自分の家を建てた人は流されてしまいました。そしてイエス様は岩の上に自分の家を建てた人を賢い人と言い、砂の上に自分の家を建てた人を愚かな人だと言われました。イエス様が教えようとされたのは、人生において一番大事なのは人生の土台です、よりどころは何かということですということだったと思うんです。そしてイエス様は自分の力やこの世の富や自分の経験やそのようなこの世的なものをよりどころとしているのは砂の上に家を建てているのと同じことだということを教えられたわけなんです。私たちは何を頼りに生きているでしょうか。試練が来ても大丈夫でしょうか。死の波が押し寄せても大丈夫でしょうか。絶対に変わらないもの、なくならないもの、これを自分の拠り所とすべきじゃないでしょうか。人間は変わっていくんです。この世の状況も変わってまいります。そのような移ろいやすい、そのようなものを当てにし、そのようなものの上に立っているなら砂の上に自分の家を建てているようなものではないかと思うわけなんです。それに対してイエス・キリストの言葉は昨日も今日もいつまでも変わることはないわけです。イエス様はマタイの福音書の24章の35節でこう言われました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと言われました。私たちはどのようなことがあっても変わることがない、このイエス・キリストのお言葉、約束、それを受け入れ、その上に人生を築いていく必要があるんじゃないかと思うんですね。自分の日を正しく数える、これはまず自分の拠り所は確かだろうかということではないかと思うわけです。もう一つのこと、それは時間を正しく使うことと言えると思うわけでございます。今日の箇所の90編の10節にこのようにございます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは労苦と災いです。それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです。昔から時は彼なりと言われています。本当に私たちにとって時間は貴重でございます。ある方が言いましたが、時間は最も貴重な日用品ですと言いました。毎日使っていますが最も貴重なものだと思います。それはまず時間というのは神様の賜物であるからでございます。人間はどんなに努力しても時間というものは手に入れることはできないと思います。私は子供の頃から時間というのを考えたことがあるんです。時間どこから来るのかな。私は神様を知りませんので 不思議だなと小さい時に思ったことあります。皆さんはそういうことはないでしょうかね。で、私がそのように考えていた時に、テレビのない時代なんですが、とても流行った歌があるんです。私の年代あるいは上の方をご存知だと思いますね。それはこれなんですね。朝はどこから来るかしら、ご存知の方、うわありがとうございます。続きはあるんで、あの山越えて雲越えて光の国から来るかしら。私はこれを聞いた時ね、はっと思ったんです。光の国から来るかしら。ところがその続きが問題なんです。いいえいいえ、そうではありません、それは明るい家庭から。私は覚えましたね。明るい家庭から朝来るんだろうか、おはようと声かけ合う、それから来るんだろうかと思ったんですね。とにかく私はですね、時間というものを幼いながら考えたんですね。時間は聖書は言っていますね、神の賜物です。私たちは絶対自分の努力で時間をたくさん取ることはできません。だから貴重です。またそれだけではなく、時間というのはなくなる一歩なんです。なくなる一歩なんです。ガソリンであればなくなれば補給することができます。また満タンできます。でも時間はできない、減る一歩なんですよ。もう減る一歩で残っているのはわずかだという、そのようなものはこの世で本当に大事なものだと思うんですね。時間というのはですね、もうなくなる一方であるわけなんですね。だから私たちは自分の時間を本当に貴重なもののために使うべきじゃないですか。私はクリスチャンでなかった時ですね、恥ずかしいことですけど、学生時代ね、徹夜で麻雀しました。私はクリスチャンじゃなかったですけど、朝になってもったいないことをしたと、絶対こんなことをしないと思いました。こんなことをやって何になるかと思いました。私はクリスチャンじゃなかったんですけど、時間を浪費してしまったと思ったんです。その他たびたび思いました。こんなことをしててはいけない、焦ったことあります。私は虚しい儚いもののために時間を使っていたからなんです。時間は人生を作るものです。私たちは神から与えられた時間をいかに貴重なものに使ったか、これが人生になります。内村鑑三という人はこういうように言いました。御身は人生を愛するか、されば時を浪費するなかれ、時こそ人生を作るものなればなり。まことに素晴らしい言葉だと思います。またハドソン・テイラーという人はこう言いました。私たちに与えられた時間はわずかしかない、しかも人生はそのわずかな時間にかかっていると言いました。時間は少なくなる一方です、減る一方です。私たちの持っている時間はもう本当になくなりつつあるんです。ですから私たちは自分の日を正しく数えて、 本当に今しないといけない、今日しないといけない、そういうものをしないといけない。本当に優先順位を確立して、私が今日やらないといけないことをやらないといけない、思っていかないといけないと思うんですね。自分の日を正しく数えて、知恵深く賢く生きていこうとするなら、私たちは時間の良い管理者であるべきです。そして正しく価値あるものを神様のために使うべきじゃないかと思うんですね。自分の日を正しく数えなさい、数えることを教えてください、そして知恵を得させてください。それは時間を正しく使うということではないかと思うわけです。三つ目、それは人生の目標を確かにするということではないかと思うわけです。人生の目標を確かにするということです。90編の17節で、私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。特に後半部分、私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。私はクリスチャンになる前に本当に手の技を不確かなもののために使っていたなと反省させられますね。だから虚しかった。だから罪というものはどういうものか教会でよく分かりました。的外れだった。私のやってることは、私の救い主、贖い主である神様のために手の技がなされないで己のためになされていたなということは分かりました。虚しくって当然だと思いました。この世の方々はどうなんでしょうか。自分の目先の、あるいは一時的な人生の目標があっても、究極的な絶対的な目標持っていらっしゃるでしょうか。そういう方は少ないと思うんですね。本当に一時的な目の前のことを追求されている方が多いのではないかと思うんですね。ある牧師と受験生のやり取りですね。よく勉強している生徒でした。牧師は高校生に言ったんです。あなたの目標は一流大学行くことです。それからいい仕事に就くことです。それからいい人に出会って結婚することです。それから自分の家を建てることです。それからバリバリ働いて出世することです。それから財産貯めることです。それから退職することです。それから悠々自適の生活することです。それからだんだん年を取っていくんです。それから死んでいくんです。それから墓場です。ではあなたは墓場へ行くために 生きているんですか。そう言われればそういうことになりますね。自分の日を正しく数える。私たちの人生の目標は確かなものなのだろうか。イエス様はマタイの福音書の16章の26節でおっしゃいました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。またヨハネの福音書の第6章の27節でこうおっしゃいました。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。先日の日曜日の夕拝で恵みの証会でしたが、岡野大司兄弟が5年間会社勤めをしましたが、退職し、まあ検診、伝道検診し退職して伝道者の道へ、これから進学校へ行くという証しをしてくれました。クリスマス前に会社の社長さんが来られました。お話をしました。彼は会社で有能なので追ってほしいと。両方できないのか、なんで辞めないといけないのか。引き止めたんだけれど彼は聞かなかったんです。で、一体聖書はどんなことを言ってるのか聞きたいと思って来ましたと言われていましたが、証の中で彼はこう言ってましたね。一生懸命やってもなくなってしまうものだったら虚しい。自分がやったものが残っていく、そのようなもののために働きたいんだと、そう言っていたのが印象に残りますね。スポルジョンという人がこう言ったんです。天国に持っていけないようなもののために熱心になってはならない。皆さん、私たちは一生懸命働きますけれど、果たしてそれはいつまでも残るものなのか、神様に覚えられるものなのか、天国に持っていけるものなのか、考える必要があるんじゃないかと思うんです。もう一つ最後、自分の日を正しく数えるために神に会う備えをするということでございますね。神に会う備えをするということでございます。ヘブル人への手紙の9章の27節にこういうお言葉がございます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。すべての人に2つのことが定まっているわけです。それは死ぬということ、これはみんなわかります。でも死後に裁きを受けることが定まっているとこういうわけです。すべての人が体験する2つのことなんです。死ぬこと、死んだ後いつか神の前に立って裁きを受けるということなんです。 神様に申し開きをしないといけないということなんです。神様に自分の人生の説明責任があり、それを説明しなければならない時が来るというわけなんですね。なぜかといえば、神様は私たちを生かしてくださったわけです。また神様はイエス・キリストの十字架によって私たちの罪をあがなってくださったんです。私たちは二重の意味で神様のものなんで、神様に作られたということで神様のものであり、キリストの十字架の血によってあがなわれたということで神様のものであるわけです。だから当然私たちは一人の人間として創造者であり救い主である神様の栄光を表す生き方をすることが望まれているわけです。ですから私たちは死んだ後いつか神様の前に立って自分の言ったことやったことについて申し開きをする時が来ます。これは人生の厳粛なことだと思います。このことを本当に私たちは信じるなら、自分の生き方を注意しなければいけないなと思うんですね。説明責任があるわけです。このことで申し開きをしないといけない、説明責任がある、こういうことを無意識のうちに人間は分かっているので死を恐れるんじゃないかと思うんです。救われてなければほとんどの方が死を恐れると思います。死を避けようとすると思います。それは申し開きをしなければならないということは教えられなくても分かっているからではないかと思うわけですね。自分の日を正しく数えて賢く生きるために、神に会う備えをする必要があるんじゃないかと思うんです。改めて新しい年を迎えることができたことを共に感謝したいと思います。そしてこの1年、実り多い悔いのない1年でありたいと思うんです。そのために私たちは4つのことを覚えたいと思います。自分の拠り所を確かなものにする、自分の時間を正しく使う、自分の目標を確かなものにする、神に会う備えをすることでございます。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。新年にあたって改めて自分の日を霊的に数えていきたいと思います。そして知恵をいただいて賢く生きたいと思います。そして今年神様の前に実り多い一年にさせていただきたいと思います。改めてイエス・キリストを心の中心に迎え入れ、イエス様に心を明け渡し、聖霊に満たされてクリスチャンとして歩んでまいりたいと思います。クリスチャンでない方がいらっしゃれば、ぜひ自分の罪を悔い改め、イエス様を今日でも信じて救われて天国への道を歩んでいただきたいと思います。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を 得させてください。お祈りします。天のお父様、この新しい年を迎えることができて感謝いたします。2019年は神様の恵みです。どうか神様から与えられたこの1年、何が起こるかわからないのですけれど、もう一度自分は何を当てしているのか、自分は時間を正しく使っているだろうか、人生の目標は永遠のものだろうか、神に会う備えを意識して生きているだろうか、考えながら生きていくことができますように。どうか御言葉を毎日少しずつでも読み、神様と交わり、神様に心を明け渡し、聖霊に満たされ、聖霊に導かれて歩み、実り多い一年としてくださるようにお願いします。イエス様の尊いお名前におりましてお祈りいたします。アーメン。